ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語界の皆さんこんにちは。武田邦彦です。ですね、いろいろこう皆さんにお話ししたいことがもう山のようにあってですね。で、おとといはですね、違うことを考えておりまして。昨日はやっぱりトランプ大統領のね、活動が激しいので、それを解説しようと思ってですね、実は本当の話で2時間40分もやっちゃったもんですから、まあ、それのしっかりした解説をですね、やらなきゃいけないと思って、昨日始めたんですが、まあ、今日になったら、またですね、これはやっとかなきゃなっていうものが出てきてですね、また違うことですけども、まあ、続いていきますんで、気軽な気持ちでですね、まあ、聞き飛ばしていっていただければと思います。ですね、この頃ネットがね、非常に発達したってこともあって、まあ、自分の意見を気軽に言えるようになったってのは素晴らしいんですけど、ちょっとね、意見の言い過ぎ。あ、意見は言ってもいいんです。意見は全然いいんですけど、他人の批判のしすぎ。批判は大切だって言ってますね。それは2番ですよ。まず第1に、前進。それから2番が、批判。3番、話し合いですね。1番、前進。2番、批判。3番、話し合いですね。私はそう思うんですよ。まずは自分の目的ですね。自分の目的がね、人生を送る目的とか活動する目的がね、批判じゃ寂しいですよ。やっぱり、後ろ向きですからね、前へ向かなきゃいけないですよ。何でも人間は前に。で、私はもう非常にはっきりしてるんですね。私若い頃はね、なんとか日本のためにいい技術を作ろうと思いました。いい技術を作ろうと。まあ最初は、海水から塩を取る技術をやりました。これは私の意思じゃなくて、若いですからね。そういう組織に入ったっていうだけですね。まあそれで一生懸命やりました。まあ次は日本には石油がなくなるっていうから一生懸命エネルギーの仕事をしました。それからあとは材料ですね。材料の研究をして、まあ研究は大体それで終わりですね。あとはまあ、とにかくこの世の中に生を受けて、かつみんなに良くしてもらって、僕はまあ天ぷらが好きですから、美味しい天ぷらも随分食べさせていただいてね。ご飯も美味しいご飯食べさせていただいて、電車もどんどん快適になるし、何を置いても友達とか、そういう人が良かったですね。だから私はまあ、顔を見ていただければ分かると思うんですけど、もう常に上機嫌なんですよ。満足した人生なんですね。今日はちょっと一人で食事を作んなきゃいけないってことありまして。ちょっとレトルトみたいな、イワシのね、味噌漬けみたいなものと、それからちょっと古くなったけどまだ期限内の、鮭の缶詰。昔は鮭の缶詰は高くて食べられなかったですけども、まあ、最近ではですね、まあ、1年に1遍か2、3遍は鮭の缶詰も食べられるといういい時代になりました。それを今から作って食べようかなと思っております。梅干しもいただいた梅干しありましてね、いつもありがたくいただいております。この頃は味噌汁もね、今日はたまたま自分で作りますから、普通は自分で作らないんですけどね。味噌汁は、インスタント味噌汁が美味しくなりまして、おまけに味噌汁にこう、ちょっと漬け足すね、こう、なんていうか、海藻とかそういうのもありますんで、そういうのを使って、今から作って楽しみにしております。僕の夕食も時々自分で作ったやつは、このひばりクラブで公開してもいいぐらいなんですけども、非常に満足してますよ。もう全然、デラックスとかそういうんじゃないんですけどね、満足した人生を送っております。今は、とにかく日本を良くしたい。とにかく日本人が満足で幸福な人生を送ってもらいたい。もうこの願いだけなんですよ、私。もうお金も別に言いません。イワシとね、ご飯と味噌汁で別に破産することはありません。友達もいっぱいいます。ですから、私もそれでちょっとね、この頃少し年も取ってきましたので、今日もちょっと軽いジョギングなんかをしてですね。こんなのが役立つかどうかわからないんですけど、一応、適切な運動をした方がいいかなと思って。もう全然満足ですね。もう何の不満もありません。だから私は前進することしかやりたくないんですよ。まあね、人の悪口とか人の批判は僕はもう昔からあんまりしないんです。NHK とか東大とかね、そういう日本政府とかそういうのはやりますよ。それはね、やるべきなんです。これはね、人の個人の悪口の、私から個人の悪口を聞いたってほとんどないと思いますよ。まあちょっと小池百合子さんとかね、河野太郎さんとかちょっと言ったかもしれませんが、まあ割と地位の高い人で大臣とか都知事とか、 まあ、そういう人になればね、個人というよりか、まあ、むしろ団体ですからね。まあ、多少、批判することあるんですけど、普通は、僕よりかはるかに上の人ね、首相、東大総長、ね、NHK とかね、そういうでかいやつを批判するのは非常にいいんですけど、まあね、個人は普通私絶対やらないんですね。なぜ私が他人の批判をやらないかって言うとね、絶対に私の意見は間違ってんの。もちろん正しいと思って言ってるんですよ。大切だと思って言ってるんですよ。日本のために大切だと思って言ってるんだけど、間違ってると思うよ。それはね、どうしてかって言います。私物理でしょ。物理なんかね、物理でもまあ科学関係ですね。理科系です、特に。まあ、理科系で分類しちゃいけないから、僕政治もね、一応歴史もやっておりますから、まあそういう時点で言えばね、わずか500年前、我々は地球の周りを太陽が回ってるってのが本当だと思ってたんですから。驚くべきことです。わずか500年前。それでね、反論する人がいて、そんなことないよ。ね、地球の周りは太陽が回ってるんだよ。ね。ほら、空見ろと。太陽がこう、東の空から出て西の空に回ってんじゃないかと。地球の周り回ってんじゃないかって言ってたんですよ。今そんなこと言ったら子供に笑われちゃいますからね。200年前は人間は神様が作ったって言ってたんですよ。猿から進化したなんて言ってる人いなかったんですよ。これを言い出したダーウィンがね、ものすごくバッシング受けたんですよ。ねえ、それでダーウィンの番犬と言われるね、偉い人がダーウィンを守ったんです。ダーウィンというのは割とね、静かな人でしたから、激しく社会と渡り合うってことはできなかったんですね。まあダーウィンの奥さんがエンマっていう人なの、エンマさんって言うんですけど、非常にまあ、きちっとした人で、その方と友達がダーウィンを支えたんですね。だけどダーウィンはただ、自分が観測したデータを説明して、そして人間はどうも猿から進化したんじゃないかって言われただけなんでね。何にもね、ダーウィンを攻撃することはないんですけど、社会は攻撃するんですよ。何の趣味があって攻撃するか知りませんけどね。あなたはそう思いですかと。根拠もあるんですねと。世界一周のね、動物の観測のために行って、大変ご苦労さんでした。そしてそういう感想を持ったんですか。私も世界を一周したらどうだかわかんないんですけど、今のところイギリスにいますので、どうも人間は神様からできたと思ってはいるんですけどね。このくらいですよ。それから社会科学でもそうですね。政治学でも。最近僕民主主義は間違いだったっていうのを少しね、書こうとし始めたわけですけど。ホッブスっていうね、昔僕はホッブスが好きで、イギリスのですね。ホッブスのよくリバイアさんとかなんか読んでたもんですよ。感心して読んでました。そこにね、殿様がバカ殿だった時にどうするかっていうのは書いてあるんですよ。で、僕はそれ非常に興味持って読みましたね。確かにそうか。殿様がバカ殿でね、殿様変えられない時はどうするんだろうな。民主主義とかない時ですからね。ないっていうかまあ、ほとんどないような時ですから。本当にね、人間の考えっていうのはもう100年も持たないんですよ。大体、人間が石油を使い始めたのが120年ぐらい前ですから。もう石油がなくなるなんて言ってる人いるけど、あなた石油ってついこの前ですよ。サウジアラビアは今大国ですよね。石油を売ってますから。サウジアラビアってね、第二次世界大戦の前はね、本当の田舎の国だったんですよ。石油は売れませんでしたからね。あれ砂漠だけですから。だからね、今私たちが正しいなんつってんのは、間違ってるね。決まってるんですよ。決まってるんです。僕ね、さんまさんでもそう言いました。武田先生はすごく自信満々に言いますけど、って言うから。いやいや。私はね、自分の言ってることが間違ってるとは思ってるんです。だけど人間は一歩一歩しか進めないから、現在は現在の時点で正しいと思うことを言わざるを得ないだけで、千年経ったら絶対間違ってますから、申し訳ありませんと。だけどこれが人間の限界ですからってお話したことあるんですね。まず第一に自分の考え間違ってるんですから、他人の考えにね、噛みついたりしたらいかんのですよ。ね。まあ、もしも批判するならですよ。二番目。まず自分が前向きなことを言った後、ね。時間があったら、批判してもいいですよ。その時も、私はこういう根拠があるので、こういうふうに思いますって、丁寧に言わなきゃダメですよ。根拠とはね、具体的なこと言わなくたっていいんですよ。全体としてこう考えるっていう場合と、一つのことをきちっと組み立てて考えるっていう場合とは違いますからね。ですからまあ、僕なんかも論文をまあ、800編とか900編とか書いてるわけです。そういう時はもうガーッと引用して、一つのことをきちっとこう積み上げていくわけですから。だけども、創設とかね、評論なんて言うとですね、まあ、 文化系の人はね、ものすごく文献を引用します。理科系に比べれば。なぜかって言いますとね、文化系ってのは実験データがない場合が多いんですよ。実験データがあれば、論文の中に必ず実験データなんか、僕なんか実験系ですから、理論でもいいですけどね。理論なら理論。僕も理論論文ってあるんですけど、理論論文とか実験論文で書きますから、そこは客観性があるんです。ですから、それほど引用っていうのは重要じゃないんですね。これまでこういうふうに進んできましたとか、私の今度示した事実に対して違う事実はこういうんですっていうのは引用しとかなきゃね。だけども、創設なんかはね、別に全体として私はこう考えられますと。まあ重要な引用論文書きますけどね。だけど、まあこういったひばりクラブなんかでね、根拠がどうのこうのってじゃなくて、これは考え方みたいなもんですね。だけど批判はほとんどしておりません。私のもので個人の名前を挙げて批判したり、さらにその個人のこの部分という批判をしたことはないですね。だけど私はしょっちゅう批判されます。武田はけしからんと思って来るんですよ。いや、武田はけしからんだってね、武田っていう人間を批判したってそれはしょうがないんで、武田っていう人間を批判したら僕は自殺しなきゃいけないかって、そういかないからね。武田を批判してもこれはまず無駄なんですよ。あなた死ねっつってんなもんですから、これちょっと犯罪的なんですよね。武田という人間がいいか悪いかは別にして、ここが間違ってるってのありますね。それでも武田が間違ってんじゃなくて、推論の過程が間違ってるとか、世の中とは違うとか、そういうような指摘が必要なんですね。どうもね、人間が、なんか人間に興味があっちゃうんです。誰々さんはいけない。私が喋ってるやつで、誰々さんがいけないって言うのほとんどありません。まあ、たまたまなんか、テレビ朝日が悪いとかね、テレビ朝日は人間かっていうとね、やっぱり一応あれ団体ですからね。まあ、その程度はいいかなと。で、僕の友達からね、すごく偉い友達なんです。この人から、人のことを批判するときは、二つ条件があると言ったんですね。相手が自分よりか圧倒的に地位が上とか、組織が大きいとかいう場合、それから相手に十分な反論とか、そういうものを自分が作れる場合、まあ、そういう場合じゃなくちゃダメだと。だからまあネットなんかで一方的に批判するってのもやっぱりちょっと問題なんですね。相手に批判のチャンスがあるかどうかね。だけど僕はまあ、やや発信力があるんで、まあ、そういうことに対してはそれほど閣下は来てませんけど、まあ、その先生が僕に教えてくれたのはそうですね。ですから私は東大とか政府とか、そういうのやるんですよね。とんでもなく高い地位の人とかね。まあ、大臣ぐらいやったらやってもいいかなと思ってやったりしてるんですよね。そういう、こう、私と同列の学者だとか、まあ、ちょっとネットで売れてる人とか、そういうのはいけないんですよ。だけど、僕はそのね、相手を批判している内容がですね、非常にレベルが低いから、悪いけど、今日ここでまず言わせてもらうことしたんですよ。我々がなんで活動してるかっつったら、ネットでもそうですよ。あ、もちろん相手をけなして、嘘を言って自分だけ栄えたいっていう目標のいる人もいますから、これは犯罪的であってですね、ちょっと別に考えてくださいね。そういう悪辣な人はちょっと別。善人だけ。悪辣な人は僕相手にしたくないんですよ。特に嘘をつく人ね。これ嫌ですよ。もう賛成とかその典型的ですね。もう嘘に嘘をつかれましたんでね。もう嫌だと。もう損得を度外視しても嫌だと。もう嘘を言うような人とは離れたい。もうね、息を吐くように嘘をつくんです。毎日嘘なんですよ。やってられないって。ね。そういうのは違うんです。これは違うんですね。お互いに善人で、日本のために良かれと思って活動してる。これが前提ですね。それで意見が違うってことあります。それはありますね、十分。だって僕の意見も間違ってんだし、相手の意見もどうせ間違ってんですが。だけど人間としてはしょうがないわけですね。これが和をもって尊しとなすっていう聖徳太子のお言葉ですし、それから明治天皇の五箇条の御誓文の、何でしたかね、議論をもってね、片付ける。ちょっと、ちゃんとした、すぐ今思い出せなかったんですけど、万機公論に決すべし。ね。和をもって尊しとなす。万機公論に決すべしっていう二つはですね、必ず公でいい。しかし意見は違う。だけどそれを話し合って、最終的には和をもって尊いことなの。議論は万機公論に決すべき。裏からやっちゃダメだと。そういうことですよね。僕がちょっと選挙に出た時にね、環境省のリサイクルを担当した人が、 ものすごい勢いで選挙期間中、私をバッシングしました。そういうことをやっちゃいけないんですよ。それもね、私の言ってることが、ここが間違ってる。こういう政策が間違ってるって言うんだったらいいんですけど、全然違う個人的なことから来るんですね。だけど、まあ最近見ましてもね、まあ自民党も公明党もあまり良くないので、やっぱり新しい政治勢力が出てくる時期ではあるんですね。やっぱトランプ大統領の動きなんか見てると、やっぱり日本の政治もとか思うわけですね。ところが、自民党とか公明党に代わって政権に出ようと、政権を取ろうとしてらっしゃる人が、内部で、内部っていうか、まあ党は違いますけどね。その人たちがお互いに小さい党になって、お互いに相手を批判したりしてるんですよ。それからネットもね、やっぱり前向きに使うべきだと思うんですね。やっぱり人の批判っていうのはね、相手をもっと葛藤させますし、またその成果がね、日本を良くするとも言えないんですよ、やっぱり。やっぱり、この人はこれをしたいという、この人はこれをしたいという、それが違うから議論すると言うんだったらね、私は日本のために必要だと思うんです。ネットもそれならば使っていいんですね。だからネットもあまりに個人に偏った、しかもあいつが言ったことはけしからんとか、僕も言われたことあるんですよ。原子力発電所の事故の時ね、福島の。もうとにかく被爆限度を法律で決まった被爆限度に下げるためにはどうしたらいいかってもう一生懸命計算して言うでしょ。そうすると有名な評論家で僕をこうやって非難した人がいるの。武田のようにペラペラ喋る人は信用できない。これ困るんですよ。内容の中がどうだってことはいいけどね。いやー、その山形の人は東北の人だから寡黙でちゃんと誠実だと思いますよ。だけどねペラペラ喋るったって僕ね、あの年ね、19冊も本書いたんですよ。なんでかったら、サラリーマンはサラリーマンで心配してる。お母さんはお母さんで心配してる。漫画しかわかんない人もいるし、難しいことを知りたいって言ってる人もいる。だから求まれる前に、次から次からもう死に物食いで本書いたら19冊にもなっちゃってですね。まあ、こんなに書くとね、もう次売れないんですよ。だから作家としては良くない方法なん、あ、自分の儲け考えれば良くない方法です。だけど、儲けよりかね、やっぱりあの年はね、2011年はとにかく被爆を抑え込もうと、少しでも自分の力でっていうことでしたから、頑張りましたね。それしか頑張る僕の投資はありません。ということで今日は意見は異なります。批判は意味がありません。意見は間違っております。地動説も間違ってたし、ホッブスの活動も間違っておりました。僕は日本が栄えること、みんなが幸福で満足した人生を送ること、だけが目標ですから。他のこと全然目標じゃありませんから。私に対して相変わらずそういう批判をしてくる人いますけど、それは、その書く人がそう思ってるんでしょうね。だけど僕は違いますので。まあ、あまりにこの頃ね、具体的に名前を本当あげたいんですよ。あの人、この人、この人、この人。人の批判ばっかしないで。私はあの方とは意見が違いますが、ぐらいまで。批判はね。内容まで言わなくていいです。私はこう思います。私はこうやったらいいと思う。これがやっぱりできるとね、日本は非常に良くなると思いますね。